今日はエゼキエル書第37章です。このところでは聖霊によって生かされることが語られています。一節に主の霊によって平地の真ん中に置かれたとエゼキエルは語っています。そしてそのところでは2節を見ますと非常に多くの骨があった。しかもそれらはすっかり干からびていた。それはもう完全に枯れた死んだ骨であったわけです。ところが主なる神様は3節を見るとこれらの骨は生き返ることができるだろうかとエゼキエルに尋ねられました。その時にエゼキエルはあなたがよくご存知ですとそのように答えたわけです。それはかつてペテロがイエス様とガリラヤにお会いしてこの者どもに勝ってあなたは私を愛するかと三度尋ねられた時にもあなたがご存知ですとペテロはそのように答えました。同じ信仰を持って答えたのではないかと思います。それは謙遜かつ神様に対するもう絶対的な信頼であったと思います。エゼキエルも主に従ってそして主なる神様はこれらの骨に予言せよと言われてそして5節を見ますと見よ私がお前たちに息を吹き入れるのでお前たちは生き返る。そしてそれがその通りになったわけです。10節を見ますと息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り自分の足で立った。非常に大きな集団であった。実はこの息を吹き入れられた骨というのは11節に出てくるイスラエルの前科のことであったわけです。そしてこのことは実は11節の終わりを見ますと私たちの骨は干からび望みは消え失せ私たちは断ち切られた言うなれば希望のないイスラエルの姿であったわけです。まさにそれは捕囚となりそしてまたこの神様に対しての信仰は断ち切れてしまい希望がなくなっている様であったわけです。神様は私たちにもこのことを警告として語られているのではないかと思います。14節を見ますと私があなた方のうちに私の霊を入れるとあなた方は生き返る。そのように神様は私たちにも約束されています。私の霊すなわちこれはご聖霊のことであるわけです。ご聖霊が私たちのうちに入られるならば生き返る真実に生きるものとなる。言うなればご聖霊が私たちのうちに入っていなければそれはまさに生ける屍同然であるということです。息を吹き入れるということは創世記2章の7節に出てきます。人間は土によって作られましたけれども鼻から息を入れられて生けるものとなりました。しかしまたこのことをイエス様は弟子たちに語られたことがヨハネの20章に出てきます。それは聖霊を受けよと言われて彼らに息を吹きかけられた。それはまさに神様の聖霊なくして私たちは信仰によって生きるものとはならないということです。私たちはご聖霊によって生かされ助けられまた神様の御心を行っていくことができます。16節を見ますとこの一本の杖を取りユダとそれにつくイスラエル人々のためにと書き記しもう一本の杖を取ってそして17節を見ると両方をつなぎ一本の杖としあなたの手の中で一つとなるようにせよとそのように言われました。それは何を意味しているのか。二つに分断されたユダとイスラエルそれが一つとなるということです。そしてこのことは22節を見ますと一人の王が彼ら全体の王となる。この一人の王とは誰でしょうか。これは再臨のイエス・キリストの姿ではないかと思います。 そして23節に、偶像や忌まわしいもの、またあらゆる背きによって身を汚すことはない。私は彼らがかつて罪に陥ることになった背信から彼らを救い、彼らを清める。そのようにできるのはイエス・キリスト以外にはおえないわけです。人間の王はいくら私たちを治めても私たちの心を清くしてくださることはできません。しかしイエス・キリストは十字架にかかり血を流されて御子イエスの血、すべての罪より我らを清める。その約束によって私たちは罪が許され、また私たち自身の魂もキリストの血潮によって、また聖霊によって清くなることができるということであるわけです。そしてこの一人の王、そしてまた24節には全体のただ一人の牧者と出てきています。再臨のイエス・キリストは私たちの牧者となって、そしてまた私たちが神の掟を喜んで守り、行うものとさせてくださる。26節には彼らと平和の契約を結ぶとあります。そしてそれは永遠の契約となるとあります。27節を見ると、私の住まいは彼らと共にあり、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。この言葉は黙示録にも記されてあります。やがての時、私たちは神様とお会いする時があります。この地上でか、それとも天の御国でか、それはまた神様の御手の中にあるわけですけれども、私の聖女を彼らのうちにという言葉が26節、28節にあるわけですけれども、私たち自身を神様は聖女としてくださり、また私たちの心の中に宿ってくださる。この方によって私たちは守られ、治められ、また牧されて、私たちはこの平和の中に、また平安の中に生かしていただきたいと思います。